スマホに見知らぬ電話番号から電話がかかってきまして、
うん。
まあ出たら、僕が契約してるインターネット回線の会社だっていうんです。
はい。
で、話聞いたら、回線の確認で契約してる人にお電話しておりましたって、
はい。
言ってらっしゃって、
うん。
お客様が今使ってる回線の月の料金を一度お伺いしてもよろしいでしょうかって聞かれて、はい、あれこれどっちだと思って、その僕今自宅と事務所2つあって、
はい、
どっちの回線の話してんだろうこの人と思って、
うん、
住所どっちの方の話ですかねって聞いたら、はい、あ、住所はちょっと把握してないですねって言われて、
あらららららら、
はぁ、あってなって
そうだね、
俺はそのまあ字面言葉だけ受け取ると、もうけ俺が契約してる会社の人が、まあ、何かしらのケアをするために電話をしてくれたと思ってるから、うん、はぁってなって、
まあなるね正直。
まあだから、まあこのラリーの返事としては、じゃあちょっとこっちも分かんないですねって僕が返して
はいはいはい、
たら、わかりました、はーい、失礼いたしますって電話切られて、うん、いや嘘つきやん。
まあそうですね、正直全部嘘つきだったな、一言目から最後まで。
多分俺の使ってるインターネットの会社の人って言ったのも嘘でしょ。
まあ完全に嘘だね。じゃあ
ほんとシンプルに嘘つきにあったと思って。
そうだね、
結構衝撃で、
うん、
でまた別の日、うん、もう言ったら今日なんですけど、ピンポーンって、インターホンになって、
はいはい、
出たら女性の方で、あの電気会社のものですって言われて、
うん、
聞いたら、あの来月から電気料金が安くなるということで、そのことを言って回らせていただいてるんですけどもって言ってて、
はいはい、
まあちょっとこの前のことがあったから、まあ、怪しい目では、
あー偉いよ、
ってね、
いいよ。
だけどその後に、あ、もう今お話ししたので終わりなので、あ、本当にそれだけなんですけどもって半笑いで言って、
わかんないな。
いやなんかこれ嬉しい感じ、このなんか午前しか授業ない時の先生の冗談の言い方みたいな。
はいはいはい、そう、
もうないんだったねみたいな。うん、いや本当に空気としては、あ、よかった今回は大丈夫なやつだってほっとして、
うん、
でしかも来月から電気料金安くなる。
嬉しいね。
嬉しいなと思って。でちなみに電気料金って今スマホで見れたりしますかって言われたから、
うん、
ポッケからスマホ出して見て、はい、そしたら電気会社の人が、あ、ポッケに入れてるタイプなんですね、すぐ取り出せていいですねって言われて俺そんなに褒めるとこないかと思いながら
確かお世辞の最下級のお世辞だな。
ねえ、その着てる爆寝とかもうちょっと褒められてもいい場所あると思うんですけど、リカバリーウェアの、
いや、
リンボのジャンボがおすすめしてるね。
ああ、よく寝れるからバクネって名前なのかな、推測だけど。
ああ、多分そうそうそうそう。そことかは褒めてくれないんだって思いながらね。うん、そんなないかと思って。では、スマホを見せて、あ、ありがとうございます。はい。来月からこちらお安くなりますって言われたから、うんうん、嬉しいなと思ったら、こちらのエネルギー電力に契約していただくとですね、来月からお約束になりますって、いや、嘘つきやん。
嘘つきやんけ。また嘘つきだ。
電力会社名はね、今適当に言いましたけど、
うん、
なんかもう、どれが嘘とか選別できないぐらい根底から嘘じゃん。
また確かにもうそうだね。きっかけも全部嘘だし。
うん。でもその後畳みかけるように、ちなみにウォーターサーバーって高いイメージあるじゃないですかって言ってきて、
終わった、
嘘つきやんって
まあ高いイメージはあるけどね、嘘つき、
いや僕は知ってる、そうウォーターサーバーが意外と安いのは知ってるから、
あそこも本当に嘘なんだ
いやだから、いやまあでもそ絶対そう来るじゃん、高いイメージあるじゃないですか、まあ、
間違いないですね。
でも そんな説明なんかもう山ほど受けたことあるから、
うん、
もう最短で会話終わらせたかったから、いやもう正直ウォーターサーバーそんな高くないの知ってます
そうだ、終わらせるための一言だ。
いやもう本当に優しい普通の人かと思ったらいつの間にか首元にアイスピック当てられてた
と思って。いやまあそうだ、やっぱもうピンポンで来る時点で大体嘘つきなんかな。
まあなんか よく考えるとそういうの聞いたことあるよね、直接お電話や訪問などしませんって言ってるの聞いたことありますけど、はい、 で、まあ最終的には、まああの、もう半年ぐらいは今の会社使いたいんで、それで様子見て、まあ半年後また来てくれたら、その時にまとめて考えますって言って、
はいはい。
言い上げたけどさ、もうその、別に営業というものはいいですよ、もちろんね。
うん、
結構な割合の人口が営業ですから、日本はね。
はいはい。
嘘めっちゃ嫌いと思って。
いや、確かに俺もそうだな。その営業やるなら俺嘘なしでチャレンジしようかなと思うもん。
だし、でもこれだけはびこってるってことはある程度許されてるのかなって思って。
はい。
なんか、だとしたら俺相当嫌いなんですよ、マジで。
はい、はい。
今も喋ってて腹立つぐらい。
まあでも制約にありついてるからそれがやってるんだろうなとは思うな。
そうね。ね。まあでも、わかりますよ。その営業っていうのは話聞いてもらえないじゃないですか、普通ね。
うん。
だからいろいろ考えた末の、なんでしょう、これにたどり着いただし、
うん、
なんか話す側としても、そのこの言い方なら嘘じゃないから OK みたいな、その自分の中でちゃんと納得したことをやってるんでしょう、きっとね。
はいはいはい。
けど俺の耳で聞いたらめっちゃ嘘よって思う。まあ、
そうですね。
うん。だから特に、この女性の電力会社の人は最初信じちゃった分めっちゃ嫌いになって。
はいはいはい。なるほどね。
そう。で実は、こう、多分同じ電力会社の人で、
うん、
前に違う人が来たことがあって、
うん、
あの、その人は男の人だったんだけど、そういう人はもうバレッバレ。もう、多分嘘つくことを少し恥ずかしがってるのよ、その人は。
ああ、なるほどね。その、上司に、ちゃんと、やるなら全部やった方がかっこいいよって。怒られそうなタイプの人が、
うん、怒られそうだし、なんかまああのね、そういう感じのやつなんですけどみたいに寄り添うタイプというか、なんかにやけてんのよずっと。
まあまあわかるよ、そいつの気持ちも。
でももうバレバレなんでそれって。で、うん、もう僕も出かける予定あったから、もう本当にピシャリと、じゃあ30秒でプレゼンお願いしますってマジで言って。
そんなよく言うな。
でもう本当腹立ってたから、
喧嘩なっちゃう、
出なきゃいけないのにと思って。で、
うん、
いや、 OK って言うわけないけど、ワンチャンこれ乗り越えた人ならあり得るかっていうの、逆に可能性を与えたんで、
優しさで。
そしたらまあその電力会社の人は、あ、30秒ですか、あ、わかりましたって、その令和の虎で無茶振りする虎と志願者みたいな空気感が流れて、やってみますみたいな。
は
いはいはい。で、まあ、今思うと俺はまあ最初に見抜いて無茶振りをしたから、まあなんかちょっと可愛げがあった、今思えばね。
うん。
ただまあやっぱなんで嘘つくっていうのはあって、
うん、
そのこれって本当に教育によくなくて、
うん、
あのアニメとかドラマに出てくる悪者とは違うんですよ、これって。
はいはい。
しっかりした身なりで、しっかりした喋り方で嘘をつく大人の人なんですよ、この人たちはね。
ああ、なるほどね。それアニメとは違う。
アニメのはもう悪いなこの人っていう人が嘘をつくじゃん。
ああ、なるほどね。バイキンマンとかね。
あ、そうそうそうそう。うん、だからもう子供もだし、もう僕も、なんかそんなに、そんな人に対峙することなんかないから、
うんうん、
めっちゃ衝撃食らってて、いやいや、ダメだよ。シンプルに。
まあ、まあ、そう、そうですね。確かにこれは変えなきゃいけない日本の状況だよな。
せめて丸そうな格好してきて。
例えば、その、デコボコの
真っ黒なつなぎ着てきて。
真っ黒なつなぎ
着てきて。真っ黒なつなぎ着て。
悪い、まあ、悪者イメージか。カブトです、
お願いします。
お願いします。
本当にな、その嘘を言われるせいで俺は本当に安いかもしれないものを提案してくれてるとしても、そういう会社とは一生契約できない体になっちゃってるんですよ。
へえ、あ、なるほどね。その実際のお得度よりムカつきの方が勝っちゃうみたいな。
そう、どんどん誠実な高い電気を使うことになってしまうんですよ。
はいはい、まあ、なるほどね。
これ僕のためにも皆さん嘘やめてください。あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
今日外出てたら老人が犬の散歩をしてて、
出ました老人。カブトの周りには老人がいっぱいいます。
もちろん老人の町に住んでるからたくさんいるんですけど、
高齢化を、カブトの話で高齢化を感じますね。
違う、悔しいな、俺が日本の問題になっちゃって。
いや、そう、カブトで統計取ってるんですよ、国は。
で犬が、まあ、大型犬、そのおじいちゃんがこの犬散歩できるかっていうぐらい結構大きめの犬で、白い犬、で おじいちゃんもなんかよく見たらめっちゃ老けてて歩く歩幅もちっちゃいし、
うん、
なんかラジオ、ポータブルラジオを片手に持って、
おじいちゃんですね、
ね、で手癖みたいな感じで親指でチャンネルを変えるボタンだと思うんだけど押して、もう5秒に1回ぐらいザッピングして、それは全然聞いてないじゃんみたいな、その昔からの手癖でやってるじゃんっていうぐらいヨボヨボでゆっくり歩くおじいちゃんがいて、これもうおじいちゃんが犬を散歩してるんじゃなくて犬がおじいちゃんを散歩してるんじゃんって言おうと思って、よく犬の方を見たら犬もヨボヨボで、
あ
よく見たら歩幅はギリおじいちゃんの方が速くて、
あこれなるほどね、
おじいちゃんが犬を散歩してると思ったら犬がおじいちゃんを連れて散歩してると思ったらおじいちゃんが犬を連れて散歩してるんかいって思いましたね。
結局行ってないんかい。
結局普通のことだった、その人間が犬を散歩するという普通の光景を俺は見ていただけだった。
相対評価大事ですね。
いやそうですね、すごい2人組だったな、あれ映画化された後だと思うな、あんなすごい2人組。
もう隠居生活中のヒーロー、
いや、
ヒーローたち、
ヒーローいやそう絶対救ってるんだけど、昔なんかあったら覚醒するんだろうけどさ、それぞれがさ
平和な景色ですね。
すごいいいいいもんってか心配になっちゃうけど、そのペースで自転車が来たら避けられるのとか思いながら見てましたね。
はい、結構今の自転車主義な発言ですね。
いや違う、その自転車の
自転車が避けろ、今の時代
自転車のレーンができたことにより逆に自転車の幅が狭まったでしょ。
はいはいはいはいはい、
今までは自転車が、ある程度裁量を持って正直歩道と車道とその真ん中のあたりをこう避けながら行けたけど、もう自転車道が定まっちゃったから、うん、そのおじいちゃんが自転車道にいたら引かざるを得ないというか、
あーなるほどね、歩道のにある自転車道を歩いてたんだ、
そうそうそうそ そうみたいなことをちょっと思わされました。深く考えさせられました。
あの自転車道ちょっと公式見解聞きたいんですよね。
あの青い線でしょ、ざっくり言うと、
まあ、青とか赤とかグレーじゃない色になってるチャリのマークが書いてある道路、はい、なんか一説によるとあそこがあると道路走らないでそっち走った方がいいみたいなのあるじゃないですか。
はい、完全にそうではないんだ、道路でもいいんだ。
いやわかんないの、一回習いたいのよそれをね。
いや俺もう正直その法律が決まってからもうチャリ引退しようと思った、人生で。
あら、あなたもおじいちゃんじゃない。結構
法律整備されるまでは
整備されてないの、やっぱり。
まあ整備されてんのか、法律を無理やり整備したから道路整備を今、うん、ダッシュで追いつかせようとしてんのか。
いやだから本当情けない話なんですけど、道路走っとき安全でしょって思って、
あ、はいはいはいはい、
その自転車の道が歩道にあっても道路走ってるんですけど、うん、あワンチャンこれって良くないって思っているところなんです。
確かにそれあるわ、うん、その自転車が危険なもの側とみなされてるから、じゃあ危険な道通れば違法ではないんでしょみたいなことだよね。
いやそうだし、そうだとしたら確かに標識は追いついてない気はするんだよね。
まあまあまあ、なるほどね。いやそうですね、
この時は自転車はこっちを通りなさいみたいのがないとキビキビ我々は動けないですし、うん、はい、何にせよその自転車の道を歩行者の人は歩くじゃないですか。
はいはい、間違いない。
これは罰金取られないんですか、いつか。
ああ歩行者が、
歩行者が、
うわその時代来たら俺楽しすぎるな。
なぜ取る側。
いやそのめっちゃ俺ツイッターで多分検索するわ、その歩行者違反とかで検索して、うん、西市みんな痛い目見てるぞってやるな。
いやそうフジテレビが密着しますよ多分ね、いろんな違反者に警察が罰金取る特集よく YouTube でやってますけど、
やるだろうな。そう1回取られたこの男性が2分後にまさかもう一度みたいなのも見れるだろうな。
あるある、全モザイクのね、
あれ面白い、
見づらい映像。
うん、
いやだからこれ、誰か立ち上がってくれと思ってるから、もう僕が立ち上がろうかな、本当に。元警察職員を呼んで、相馬さんならぬ。
はいはいはい。
真面目な講習動画作ろうかな。
まあ、まあ確かにめっちゃ伸びるんじゃない。
いや、なんか本当に必要なものだよね、今って思って。そのミスタービーストも言ってたんですよ、その伸びる動画とは何かっていうと。はい、 今までないものっていうすごい分かりやすい、あ、じゃあ紫の牛って言ってたんだ。
何ですか
紫の牛、見たことないでしょっていう話なだけなんですけど、
あ、なんと何言ってもいい時間かと思った。赤のカニ黄色のヌー白のバナナ、
赤のカニでブレてますって。
いやいや、だから何でも言っていい時間でしょ。
いやいや、せめて赤じゃだけは全部正解だったのに。カニは
黒のカ カニ
だから、普通の牛ならみんなスルーしちゃうけど、紫の牛なら4回見るだろうって言ってて、4回って思ったけど
確かに、
うん、だから自転車講習動画大事、調べるべきなんだろうなと思いながら、まあ、この後さすがに調べそうな気はしています。い
や、でもまあごめん、ちょっと水を差すけど、やっぱその各県の、県警の判断に従いますってめっちゃ書いてそうだな。
あ、まあまあ、これ以上のね憶測はね、実はすごいずっとダサい可能性ある、
ね、多分書いてるんだろうね。
いやいやいや、どうでしょうね、
多分ね。
あんま感じたことないな自転車ルールあるあるでまた県警って書いてるよってまだ思ったことない
です、ね、あ、本当、あ、そうですか、うん、それと俺岩盤浴に行って、
うん、岩盤浴流行ってますね。
岩盤浴のまあ多分どこでもあると思うんだけど、その2時間に1回時間を定めて、何ロウリュというんですか、アウフグースというんですか、ちょっとあんま、
おー、アウフグース俺あんま知らんけど、風が巻き起こるのかな、サウナ。
あ、そう、とにかくなんか人が一人入ってきて、そのタイミングで、あ、そうそう、人に向けて風を仰いだりするという、
入ったことないな、人力の、
うん、っていうのがあって、ね、でなんかそれって予約制だったりしてさ、その混むから。
あー、見たことあるわ、番号が持って並んでる金玉出しっぱなしの男たち。
なんで金玉出てんの。
お風呂場だね、そのお風呂場でさ、俺が優雅にお風呂入ってんのにさ、うん、サウナの前に長蛇の列ができるから、その景色が全部束になっちゃうのよ
だから それ お前がしゃがんでるんじゃなくて
だ、お風呂に入ってるからしゃがまざるを得ないでしょ。
あ、そういうことか、高さの差があるのか。
そうそうそうそうそう、だからこんなにこの誰も通らないけど開けてよって思う、俺の目の前
まあまあ、そうだね。あ、でも俺はあれですね、岩盤浴だから、もうその男女とか一緒の空間、はいはい、
なんかその支給されるね、ウェアをね。
あ、そうそうそうそう、を着てるタイプの、あー、まあ、スーパー銭湯温浴施設で、はいはいはい、でなんか名前書いて、でその時間になったり呼ばれて、で俺の前の人が、まあ、全然知らない女の人なんですけど、
うん、
まあ、岩盤浴の、まあ、角に座って、
はいはいはい、
で俺はまあ人から離れたいんで、その人の対角線側の角に座って、
お
ー、で、まあ、これは分かんない、本当に俺本当に怒られるかもしれないんだけど、その女の人がなんかすごい良くて、その立ち姿というか座り姿が、
は
あ
は
あ、うわこれなんかどうにか俺が写真を撮ったら絶対いい写真が撮れるのにって思ったんだけど、俺ってもう死んだ方がいいのかな
どうした、賢者タイム入ったら急に
って思ったな、その時俺死んだ方がいいのかなと思ったら、まあ、なんかその人が入ってきて、アウフグースというのはその何、フィンランドで流行っている風を、じゃあそれでは行きますね、皆さん仰いでくださいね、ブーンとかやるんだけど、その間も俺って死んだ方がいいのかな。
ああ、その場で起きたことなのか、死んだ方がいいのかなは。
そうそうそう、
ああ、もう死んだ方がいいでしょうね。
キー
ンそんなことないと思いますけどね。
いや、
だって別に抜いたわけじゃないでしょ。
何抜いたわけじゃないで
しょ。抜いたわけじゃないでしょ。その、いや、そのこういう話においていい女がいたな、うん、帰って抜こうみたいなあるだ
ろう違う違う、なんだ、うん、その抜くだったんだ。いや、聞き返してみたけど、その通り、そうそうそう、じゃない、もうその場ですぐ、
うん、
いや、こんなん、いや、ダメダメと思って、
まあ、なんかよく凄腕カメラマンのエピソードで聞いたことありそうな気しますけど、まあ、時代に照らしたとて別に悪いことじゃないでしょう。
まあ、だからちゃんと別に街中ですれ違った人に、まあ、だからストリートスナップのシステム、うん、あなたのことを写真かっこいいと思ったんですけど写真撮っていいですかのシステム、
うん、まあまああれはね結構事前に声かけてたりしますけどね。
あ、そうなんだ
まあそう考えるともしかしたら死んだ方がいい説出てきた
まあガチの人ね、そのそれ多分 YouTube 動画とかでしょ。
声かけてないでしょ、まず大前提。
全くかけてない、だから4メートルぐらい離れたところで、
何も起きてねえじゃん。
いや、起きてないんだけど、でもこういう目線にさらされることが日本を悪くしている、 はぁーみたいな。でため息ついたら、ため息も熱いし、なんかそのこの空間がめっちゃ熱くなってるから、ため息の後息吸うときめっちゃ喉焼けるように熱いし、
すごい落ち込んでますね。
落ち込んで、
抜いた、
いや抜いてない、抜く前の話、
抜いてなきゃおかしいぐらい落ち込んでますね。
いやいや、もう
でどういう人、どういう良さがあったの、その人は。
何なんだろう、なでしこ、なんか、まあ、なでしこみたいな。てか、なんか、
おう、しこ入っちゃってちょっとややこしいですけど。
ややこしくないよ、別の話だから。
ああ、そうか。
だから、しこで言うと、
うどん、うどんであってくれ。
しこで言うと、しこしこ感がすごい。
ああ、二人三脚だった。せーので同じ足だった。
です。まあ、なんかそう、なんか写真映えしそうみたいな。
背高い。
背高そう。俺は座ってる姿しか見てないけど。
ああ。なるほどね。うん、いや、まあ、これはやっぱ写真撮ってる人ならではだな。俺はそうはならない。その、綺麗な人だな、止まりだから。
あ、ほんと。まあ、これカメラ持ってて街中だったら逆に、なんか、まだ選択肢があるんだけど。
声かけるもま入ってくる。
まあ、かけないんだけど、まあ、かけるが選択肢に入るけど、でも、その場で俺が岩盤浴終わった、そのアウフグースが終わった後に、つかつかつかと近寄って、僕、今、すみません、今カメラ持ってないんですけど、カメラが結構好きで、今、別にこの中で撮りたいってわけじゃないんですけど、また後日外で、会って、待ち合わせして、でカフェ入って、コーヒー飲んで、コーヒー別にコーヒーじゃなくてもいいんですけど、チャイでもいいんですけどみたいな。でその後外出て交差点とか渋谷のスクランブル交差点、まあでも渋谷までは行かないんで、なんか交差点交差点みたいな行ったら、さすがに気持ち悪い。
まず褒めろよ。いやでも一回も褒めてなかったぞ、今長く喋った。
まあ確かに、まあまあそれはごめんなさい。
褒めろよ、長く喋ってもいいから。
褒めない癖が出てしまったのかもしれない。
それは確かに気持ち悪かったわ今。褒める、うん、褒めないで長く喋ってたから。
でこれを踏まえて、なんか俺が将来なんかいろんな人と散歩して写真を撮るというサービスを始めたいと思って。
いろんな人と散歩して写真撮る。
俺散歩好きなのよ。
はいはいはいはい、
散歩好きだから、まあ、散歩もつけると。
つける。それはどっちがお金払ってんの今。
あ、そう、いやだからこれも難しい話で、これあるでしょ、これ写真界隈のハッシュタグとか見るとよく混乱が巻き起こってるんだけど、お金がどっちからどっちに行くか分かんないみたいな募集とかめっちゃあります。
はあはあはあはあ。
それでよく揉めて小バズりしたりしてる、写真界隈は。被写体側とカメラマン側。
例えばずんだあかねさんがそう写真撮影会とかしてますけど、
はい、
あれはさすがにずんだあかねさんが払ってるわけではない
じゃないですね。あれは写真撮りたいっていう人がお金払ってますね。ピンポイントで。
いや、そう、我々がサポーターをつかめた仙台ブライトでね、ずんだあかねさんがやっててね、
はいはい、あ、へえー、
そうそう、ああこそうかって、そう、サポーターをして初めて、あ、こうやってイベントを使うのもありなのかって、その、
まあ確かに綺麗な景色のやつは、
そう、いろんな気持ちになったんですけど、
うんうん。けど逆にモデル側が、まあだからもちろん私の写真を撮ってくれる人いませんかって SNS で募集するときは、
あ、
基本的にはもちろんそっちがお願いしてるからカメラマンにお金を払うものなんだけど、稀にその話がついた後にモデル側が募集したのに、私は1時間1万円となっています、
うわ
みたいなのがある。
それは確かに詐欺味。
うん、まあそうだね、冒頭の話ともつながるが詐欺味は。でも多分メディアとか YouTube とかテレビもそういうのきっとあるでしょ。その紹介させてくださいこのお店をっていう時って、これってどっちがどっちにお金が払うんでしょうかみたいな。
はいはいはい、なんだっけ、アシュラマンじゃなくて、
なんで急にあの筋肉マンの腕がいっぱいいるやつ。
じゃじゃじゃ、あの白い仮面つけたさ、YouTuber
誰なんだっけ、俺か、
いやいや、もっと全体口も覆ってるさ、パーカーかぶってる
ラファエル。
ラファエル、そうそうそうそう、まあアシュラマンと結構格一緒でしたけど、たまたまそう、ラファエル昔ありましたよね、そのオタク宣伝してあげるから200万ちょうだいみたいな。
あー、はいはいはい、そうそう、そのどっちの流れかが結構話し合いでずんぐり決まる、
ね。まあ、結果的にどのぐらい店が反映するか分かんないですけど、実際利益がもちろん生まれる場合はあるからね、宣伝したことによって、
うん、
これ難しいですね。
けど、まあ、とりあえず俺が今考えてる枠組みね、
うん、
は、まあ、本気でいいかもって思った枠組みで、まあ、まず俺が、うん、俺 が写真を撮ってあげるんで、どっちかというと俺がお金をもらう側だとして、
はいはいはい、まあこっちがねビジネスするんだからそうですよ、
はい、で1時間ぐらい散歩して一緒に写真撮ったりする、うん、俺が、
はいはいはい、
で料金は10人まで0円、で10人から11人目から20人目まで5000円、
ん
で21人目から30人目までが1万円というように5000円ずつ上がっていって、
あーなるほど、1人じゃなくて全体の金額ね、
はい、でこれを俺が一生やるっていう、
一生面倒見るってこと？
いや一生面倒見るじゃなくて、だから俺がツイッターでそれ募集して、
うん、
で最初の10人までは無料でそれをやらせてもらって、
あなど累計、
あ累計累計累計、
あなるほどね、その30人集まったから今回1万円とかじゃない
です
か、ね、
あ違います、その累計一人一人をその都度やっていって、
あなるほど、基本マンツーマンなんだね多分、
そう、いやそこも難しい、これも後で話す、後で話す、焦るな焦るな焦るな、
まあ、一旦マンツーマンで考えとき、
まあ、マンツーマンで考えて、
あなるほどね、まあ最初の10人ぐらいはまあお試し期間というのもありますから、
はい、
そういうのでやって、まあ、徐々に作例を取らせてもらって、まあ、格を上げていこうと、
そう勝手に俺が格を上げるんじゃなくて最初に決めたシステムにより格が勝手に上がっていくという仕組みにしとくという、
新しいね、なんかパッと見マイナスが多いような気もするけど、まあ新しい、
あ教えてマイナス要素、これはブラッシュアップしていくから、
これだからまああるじゃないですか、このカフェお気に入りだけど正直人で人気になってごった返すの嫌だなみたいなのありますけど、
はい、
人気になっちゃうとどんどん値段上がっていくのが目に見えてわかるというのはちょっと拡散はブレーキかかりそうな気がしますね。
ああまあそっか、いずれ自分がっていう時にやめとくかってなるか、ああまあまあ確かに確かにそれは大きい問題だな、
だからこそみんな値段を上げるタイミングは秘匿してんのかなと思ったりもしますけど、
まあ一旦それぐらい、すごい株でかいデメリット、
そうだね、まあだから最初ただなのはでかいですよ、
まあそうだ、その時にまあだからだからこれもちょっと細かい話だから、こっちとしては、その写真を撮らせてもらってその写真を X に上げたりしたいわけです、こっちとしてはいい写真撮れるだろう、
だから撮らせてもらってって言ってるのか、
はい、で上げたいんだが、こっちが上げるか上げないかコントロールするのは違うかなと思うんですよね、取ったからには全員上げるべきだと思っているんですけど、
はあはあ、それ自分が上げてんの今、
あ俺が今上げてる、
あはあ、なるほどね、もう人選ばず全員上げるべきだろうと、
そうそう、でまあそれが言ったらその10人ごとに値段が増えていくの証拠にもなるわけですから、10人やったねっていう、
はい、
けどまあまああっち、まあだからそれを応募する条件に俺のツイッターに写真を上げてもいい人ということで募集するとは思うんだけど、
うん、
でもなんていうか俺が上げたくないという人も現れるのかみたいな、
あまあ普通に顔出ししたくないというか、
いやしたくないというか、
カブトが上げたくないと思う相手、
あそうそう、ち嫌なやつだったぜっていうやつが現れた時に、
あ、
俺が上げたくないならでも一貫性がないからとか、なんかそういう細かいところでやっぱルールがね成立しなくなったりして、
はあはあはあはあ、
これ悩んでますし、さっき高橋から出たマンツーマンなんですかっていう話もあって、俺はマンツーマンの方がいいと思っている、てかまあ写真撮りたいというか人の話を聞きたいという、散歩しながら人と話したいっていうところも大きいんですけど、
はいはいはいはい、これはだからさ結構僕も悩ましいこの人生
はい
ありまして、なんかビジネスを思いついたとして、
うん、
どうしたって最初はやっぱりファンサービスになっちゃうというか、
はいはい、
なんかそうなっちゃいがちじゃん、
うん、
そこはまあ切っても切り離せないじゃん、
うん、
でカブトに会いたい人がまあ最初は応募してくるで別にいいんですよね、
だからあそう、それも本当は、まあ避けたいんだが受け入れるということに、
まあだって別に人生に濃いも薄いもないからね多分、
ああそうそうそうなんですよ、そこがね、いやそう本当その通りで本当そうなんだよ
なのに視聴者さんだとちょっと性質変わってくるのって変だよね、
いやそう本当おっしゃる通りで、俺は全員の話を聞きたいんだけど、なんかね、うん、普段応援してくれているというせいで逆になんか難しくなるという、
まあだからあれじゃない、一生に一回しか頼めないというか、
ああまあなるほどね、
リピーター禁止、
はいはいはいはい、
うん、
自分が一番脂乗ってる時期に来てもらうということで、う
まあでも基本ビジネスってリピーターあってなんぼだからな。
まあそうだね。
どの令和の虎見てもそのいやこれは対応年数が長すぎますよみたいな、その、
はいはいはい、
買い替えることで利益を生み出しましょうよみたいなのが、
確かに物が良すぎるせいでこれはダメですよみたいな見るもんな。
そうそう、だからサブスク制度入れましょうよみたいな、
はいはい、まあ見るわ。
確か難しいですね、
うん、だからまあその話に近いところで言うと、その本当は1対1の方がまあなんていうか会話がしやすい、
うん、
けど1対1だときしょいから、2人で来てくださいっていうかとも思ったんだけど、
お
なんか2人で来てヤンキーみたいな人がなんか2人になると気強くなる人いるじゃん。
います。
がなんか俺のジョークに対してえーみたいな、その嫌なあざけ笑いしてきたら俺心折れちゃう。
それヤンキーじゃん。
いやまあでもだからその全ての人類を一応想定しなきゃってしたら、まあそういう都合があったりして、お前面白いみたいな、面白いはい今写真撮って面白いタイミングですみたいな、ヤンキー来たら怖いなとか。
一人でもいますよそういう人は。
いやまあそうなんです、
まあ、でもひどくないですよ二人きりでも別にとは思いますけどね。
まあまあまあ確かにそういう、まあだからむずい、サービスビジネス芸術のなんか真ん中ぐらいの難しいラインみたいな思いました。
まあだからビジネスにしたいから今悩んでるけど、ビジネスにせずにこっちから声かけるパターンが一番何味があるんだろうな。そうするとなんかザ・ファーストテイク味があるよねそっちの方がね。
まあ確かに生感がある。
うん、まあなんかお金が生み出されるのは結構後になりますけど、それでいうとカブトの今の料金システムもそうだもんね。
まあそうだね。
だから僕がなんかねオファーを受けたインタビュー媒体が一個あって、
はい、
キュリオシティっていうやつ、
はい、
なんですけど、まあ結局採算トレーナー下げになって終わっちゃったんですけど、
へ
もう本当にあっちから連絡があって、でインタビュー動画上がってみたいな感じで、いやーむずいよねとは思う。いや
同じ枠組みでお金払いたくもあるもんな。お金払うでもいいとも逆に思っちゃう。
ああはいはい、まあ、だからもう普通ギャラとしてね。
あそうそうそう、図書カードを3,000円ぐらい払うとかさ、う
ん、はいはい、まあ、その場合は活動してる人なんかな。
でいやこれはこっから先がごめん長引いて俺の思想なんだけど、活動してない人の話を聞きたいんですよね、うん、という。
活動してないっていうのは生命活動ですか。
あいやごめんごめん俺、死者と話せねネクロマンサーじゃないから、イタコじゃないから、青森県出身だけど恐れ山あるけどね。
いえ急に青森側のノリツッコミに変わったけど、
まあその活動タレントじゃない人、普通にバスの運転手とかめっちゃおもろそうじゃんって思う。
はいはいはい、それなんか層は絞らないの、なんか俺好きな人で、
うん、
工場の夜景を背景におじさんばっかり撮る人がいて、わかりやすいじゃんおじ工場みたいな、なんか、
うんうんうん、
意味をつきそうだし、なんか絞らないんですか属性は。
なんか一応俺が今各職業の人に一個ずつ本当に聞きたい質問をね貯めていて、例えばそのライブハウスの経営者に、ワンドリンクって本当はどうにかした方がいいと思ってますかとか
受けたくないなそれ知ってたら、
例えば日本酒を作ってる方に日本酒を飲んだ感想として、うわ水みたいに飲みやすいって言われるのって嬉しいんですかとか、こういう本当に聞きたい質問を今貯めてて
本当に聞きたい質問はオープンにしときなね
だからこれはそう一覧でバッて出して、
うん、
これいろいろ聞いたりしたいなと思って今貯めてるとこっすね。
あーなるほどね、
本当に聞きたいことがいっぱいある。そのアイドルチェキとか、
うん、
まあなんかあるじゃん聞きたいことは、芸人の何
ね、
その休み時間とか、まあ、ちょっと適当後半ガクンと減速したけど、
だからどっちかだなと思いますね。その一般の人、
うん、
要はビジネスとして動き出してお金も稼ぎつつそれをやるとしたら、もう大量にやるしかない、その、
はいはい、
いいものに出会うまで、
うん、
だけど未然に切って自分でオファーするスタイルだったら、もちろん自分の思う通りの砂のお城をもう土台から作れますよね。
はいはい、そうですね。
あいや難しいですね。
まあそうですね、これをちょっと今考え中、楽しそう、
考え中。
はい、ありがとうございました。
ああありがとうございました。
ありがとうございました。
活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。
カブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。高橋です。お願いします。あばらや204室 R。エンディングです。
ふつおた、まつられさん。
まつられ。
質問です。お二人はインターネットでの苦い記憶はありますか？
おう。
私はディスコードでのサーバーでの行動が悪く、2つのサーバーでのバンを過去に食らってしまい非常に反省しています。
あ、行動が悪く、
うん、だからちゃんと悪かったんだろうな、勘違いされてしまいとかじゃなくて悪くって自分で言ってるわ。
なんかディスコードってその禁止ワードとか結構あるでしたっけ確か。
へえ、あ、そうなんだ。まあ設定できんのかな、マスターが。
そうだ、なんかまあ日本も厳しいけどアメリカの方がその幼いものに対しての規制は強いじゃないですか。
はい。
そういうのを感知してなんかバンになるみたいなの聞いたことあるような気するし、
うんうん、
あれ、あのエバソンってディスコードに勤めてんの？
え、あのカナダ YouTuber のエバソン？
うん、なんかそんなようなムーブの投稿を X でしてたことがあるような気がして。
へえ、すごい、めっちゃ最新。確かにディスコードってなんかカナダっぽいもんね。
なんかね
アメリカじゃない感じする、
うん、まあすいません、適当言ってるかもしれないんですけど。インターネット苦い記憶、やっぱパッと浮かぶ別に苦くもなんともない記憶で言うと、小学校の教室にパソコンがね置かれる時代になって、はい、そのパソコンでウォーリーを探さないでっていうね。
出た。
あのまあそれこそ面白フラッシュ、
はい、
インターネットでそのサイトに飛んだらできるゲームみたいなのがいっぱいある中で、なんか最初はウォーリーを探せが出るんです画面、うん、でウォーリーどこかなーって探して画面に釘付けになってる13秒後ぐらいに怖い女の人がわーって出てきて、
そうだ、ね、
誰もが一度心臓を潰すっていう。
そうだね、みんなあれで命1個なくしてるから2個あることが分かった、
うん、そう、1機なくしてますから我々の世代はね。
そうだね、
あ、まあ、苦い記憶だなそれで言うと。普通に
俺ウォーリーを探さないでで言うと、なんか生意気にも俺がみんなにウォーリーを探さないでを仕掛けてしまったというそういう痛い記憶もあるな。
最低の人間いたわここに。
しめしめ、
お前か。
いや、ほんと今考えると申し訳ない、本当にダサいことをしたと思うんだけど。
めっちゃコミュニケーション上手い人じゃん。じゃあ、
いや、もう全然下手で、もう力技で席の前まで固定して。
ああ、いや、ひどいな。
いや、そうだ、
ね、あのでかいパソコンをあの時代に
違う、パソコン室で授業がある時にみんなちょっと早く来るから最初の10分休みでそれを仕掛けたんですよ。
あ、これ見てみたいな感じで。
そうそうそう。
あ、まあ、カブトにとってはそっち側の加害者側の苦い記憶
の苦い記憶もあるし、小3ぐらいの時に自宅にインターネットが導入されて、
うん、そんぐらいっすね。
ね、普通にあのワンクリック詐欺で、なんかあなたは今エッチなサイトの利用料を契約してしまいました、今月までに6万円払わないと電話をかけますみたいな、そういう、まあ、いわゆるワンクリック詐欺に引っかかって、
はいはいはい、
まあ、誰にも言えなくて、そのエッチなサイトだったし、
はいはいはいはい、
まあ言ったらよかったんだけど、だからそれから1ヶ月ぐらい本当にうちに電話が鳴るたびに本当に心臓が辛かった。
いやー、なんかそのデスクトップに出っ放しになったりするんすよね。
あ、いや、そう、あれ本当に
怖すぎる。いやー、あれ最初に考えた人逆太っ腹ですね
何逆太っ腹って、細っせ。
いや、本当にそのちょっと5年前にはなかった小学生のトラウマがでかいの1個出来上がったでしょ。
いや、そうだね、すごいアイディアマンだ。
いや、本当は我々がやってた可能性もあるよね。
まあ確か俺らに技術力がなかったから手を染めなかったけど、
いや、でも本当にその時代はさ、その、うん、穴だったんだろうね、もうあからさまにインターネットの穴。
あ、はいはいはい、
だって本当不完全だったんだろうな、あの時のインターネットって。
確かに何とでもやろうと思えばやれるみたいなのがいっぱいあったんだろうな、うん、
その時代にはさ、
はい、
まあ、その10年前にもインターネットってあったから、
はい、
それと比べたらめっちゃ楽しいなインターネットって思ってたけど、今思うと体験版だよな、あの頃のインターネットって
全然まあ確かに画質悪いし、
あるし、動画も全然見れないし、
見れない、ソリティアができるとかそういうレベルだからな。
ソリティアって Windows が開発したゲームだっけ。
いやいやいやいや、そう思うけど、確かに Windows で普及しすぎて、確かにあれは確かにコンピューターが制御してるから成立するのであって、卓上でできるのかっていつも思ってた、
うんうん、カジノにあんのかなソリティア。いやいや、
そうだね、クリアしたらこう残像残りながらトランプの束がビヨンビヨンビヨンって跳ねるのかな
ごめん、最初あんまやったことなくて、
まあクリアまで行くことがあんまないか
あーそうなんだ、クリアがあるとかも知りませんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
続けてお前だレイさん。
お前誰。
私は何かにつけて気にしすぎな性格で、
つけ
家族や友人にもそんなに気にしすぎなくていいよと言われることに対しても気にしすぎてるのかと気にしてしまいます。
あーわかるわ。
お二人は自分の性格や癖などでこれどうにもならないのかなと思っていることはありますか。
僕多分思ってるより気にしすぎな性格なんだろうな、
気にしすぎくんだ。しるしるみしるで言うと
気にしすぎくんって言うんですか、こういう人のことを。
しるしるみしるではそう言ってた。その僕このポテトチップスの味付けの方法気になりますって気にしすぎくんが言
って、裏回しの気にしすぎるくんね。
そうそうそう、
知らないですけど。
あ、そう。
気にな、どうやったら直せるんだろうね、気にしすぎって。いや、ほんと自分に自信を持つことなんでしょうね、とは思いますよね。
まあ、そうなんでしょう、みんながそう言うんだから。
うん。やっぱ他者の評価を一回通さないと、確定、ポンっていう判子を押せないから、ほんと他者の考えに依存してしまうので、もうジャイアンにならないといけないんでしょうね、我々はね、ほんとは。
はいはいはい。いや、まあ、うん、まあまあ、そんなことも
まあ、まあいいこともありますよ。石橋を叩いて渡るというか。ただ、はいはい、その行き過ぎると、いやもう叩くのが目的になってるやん、みたいなね。
まあ確かに、それで壊れてるやんっていう、その、石橋を叩かなきゃ壊れずに最後まで行けたのに、
そう。
壊してしもてるやんっていう。
石橋を叩いているになっちゃってるから、渡ってない時があるんで、はいはいはい、それは良くないんで、まあ、渡るの忘れるぐらいなら叩くのやめた方がいいというのを、なんかいいイメージ VTR を作りたいなと思うんですけどね。
なんだその結論、難しい結論。
悩んで悩みを解決するとき、僕名言を残すようにしてた、自分の中で。
はい。
やっぱりこの悩んでるときってさ、1時間ぐらい考えをこう巡らせるでしょ。
うん。
それをもう一回思い出すのってめっちゃめんどくさいから、結果的に生み出されたこの8文字を覚えておこうみたいな。
はいはい、あ、なるほどね。それをまた思い出したら前に進めるようにしとくみたいな、う
ん、だしもっと言えば8文字じゃなくて映像で残せればなと思うんですよね。
はいはいはい、う
ん、このマーブル映像を見れば思い出せるみたいなね。
まあなるほどね。
そうそうそう、やっぱ言葉でもね、やっぱ書いたのどっか行っちゃったりするんで。
まあそうか、
うん、すぐその気持ちに戻れる。やっぱ春の香りを嗅ぐと結構僕記憶蘇るんです、過去10年前20年前とか
への春の、
なんか春嗅ぐだけで入学式を思い出すね。
へえ、
景色がマジでバッて思い、
いいな。
結構嗅覚なくなったら嫌かも、俺五感の中で、
はいはいはい、
結構上位なんですけど、だから、あ、匂い作りたいな。
匂い作りたいな。
その悩んだ時にこの匂いを思う嗅げば昔解決したのをバッって思い出せる。
はい、はい。なるほど。どんどん、すごい秘密道具みたいになってきたね。
あ、本当に俺将来、カブトのさっきのビジネスで言うと、なんか香水を作るビジネスやりたいかも。
へぇ、
これ嗅げば思い出せる。みたいなね。
それは何を、それぞれの記憶に紐づくような匂いを作るってこと？
オーダーメイドですね、やっぱりね。
ああ、まあなるほどね。その都度その人と話して、
うん、
ってことか。ああ、まあそれなら確かに成立しそう。
タイムなんかそう思ったことがあって、あなたの生まれた、地の空気30年保管しときませんかみたいなサービスを考えたことがあって、
はい、
やっぱ30年も経てば同じ場所でも匂い変わると思うんですよ、結構、
うんうん、
取っといて嗅げるみたいな、なんか成分とか分析できんじゃないの今の時代だったらと思って。
まあなんかそうだね、数値で出そう、なんとなく
ね。工業地帯が近いとめっちゃ臭いじゃん、やっぱり。
はいはい、スモックすぎる。
でもあれ嗅ぐと僕はおばあちゃんち思い出すんですよ、めっちゃ。
おばあちゃんち工場だったんだ。
近いね。うん。名寄ですから、名寄ってそうなの、確か。
へぇ。
だからその割合とか調べたりとかしたいですね。だから、総括すると、どうにかなります、匂いでってことですね。
はいはいはい、確かに。
あなたは？
僕は、ケチなことがやっぱ治んなくて。
へぇ。
でもこれはもう考え、だからケチを直そうとするのはもうやめて、
うん、
ケチでも、だからその、例えば旅行が20万かかるとして、
うん、
でこれを お得すぎるというところまで持ってくっていう考え方。
はあはあ、いや無理ですよ、20万でお得は。
いやいや、でも、いや例えばだからこの経験が 俺が20年今後海に行くたびに沖縄の思い出を思い出せるという今後のバフがかかるわけだから、これは1年につき2000円の価値はもちろんあるし、今後タコライスとか、俺今までタコライスとか見るたびに、うわあれ美味しいのかなどうかな、でも食べるなら本場で食べたいって思ってたんだけど、修学旅行の時に食べたタコライスがクソまずかったから、あ、これもう俺一生食べなくていいんだっていう、この切り捨てる判断ができたことで今後の人生がいい方向に向かっていくしとか、こういうポジティブを積み上げて、
え、それってど正面からケチ克服してるんじゃないの別に。
あ、そうなんか。
そうなんじゃない、だって価値なケチってなんだろうね。
だからその
ケチって何なんでしょう、自分が額の絶対評価なんかな、
なんか自分が支払うことに対する痛手感が大きい。
あ、まあ、なんか投資という考えがないですよねケチの人はね多分。
そう、そうだね。あ、まあ、確かに。まあ、確かにそう言われると克服しようとしてるのか。
投資の価値をどんどん見出してるということは、だし、あとニーサやってるでしょ。
俺ニーサやってるね。
でもケチじゃないんじゃないですか。もしかして。
でも半額の惣菜は倍おいしいんだよな。
いや、あれは倍おいしいんだって初めから。
あ、そうなんだ。あ、成分がそうなってるんだ。
そうそうそう、熟成されてんだって。
あ、一晩置いたカレーみたいに本当に美味しくなってるだけなんだ。
そうそうそう、だって変わんないんだから。
まあそうだね、
札貼られる前と後では、
うん、はいはい、え、そうそう、だからは早めに買って夜まで食べない人とかもいるしねって俺いつも思う。この話になると絶対朝行って夜の惣菜買ってる人もいるしねって思う。
そういう人のインタビューしてよ、思ってるような答えじゃないからきっと。朝しか時間ないんですよみたいな。
いや、だから
分かる理由だからきっと。
まあまあ、そうそうですか。まあまあっていう感じですね。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございました。ふそた、最後サプライヤー田中。
あ、なんか俺の足みたいなやつ。
はじめまして、リスナー歴8年目にして初めてふそたを送らせていただきました。今年からテレビ番組の制作会社に新卒入社して AD として日テレで働くことになりました。
あら、結構一緒だね俺と。
私は報道番組担当なので、バラエティ出身の高橋さんとはやり方は違う点があるかもしれないのですが、先週のあばらいを引いてヒリヒリ感や焦りみたいなものに共感したので、つい初お便りを出しました。
なんか嬉しいね、バラエティ出身の高橋さんみたいな、その局内での会話で出てくる言葉が出てくると嬉しいですね。
今のところ、
あ、はいはい、
今のところ AD 業務は刺激的で楽しいのですが、その分しんどいことは多く、怒られたことはないのですが詰められたりなどしています。高橋さんは AD の辛い瞬間をどう乗り切っていましたか、アドバイスください。
はあ、今の時代でもそうなんだ、しんどいんだね。なんか割と改善されたんかと思ったけど、あれ、な、何喋ったっけ最近 AD、
あの USB メモリを忘れたらやばいみたいな。
はいはいはいはいはい、まさに先週ですね、
うん、
いやー、そうか、まずおめでとうございますと。
あ、おめでとうございます。
もう狭き門を通ったということで、制作会社なんてそんな大量に人を採用しないですから。へえ、報道、あのうちの会社にも報道をやってた番組が一個だけあって、
はい、
それがバイキングなんですよ、
うん、
最近その坂上忍さんがリハックに出てていろいろ喋ってたけど、あのバイキングってさっき言った通りバラエティの会社なんだけど、バラエティのチームがニュースを扱ってたのよ。
へえ。
だからニュースをねもらえないんだって、その報道の人から。
へえ。
だからその全然関係ないんだけど、報道の番組会議とかに端の方にちょこんと座らせてもらって、頑張ってこの門を叩いて少しずつニュースもらえるようになったみたいな。
へえ、ニュースってもらうとかもらわないとかなんだ。
なんか報道の人はやっぱりプライドが高いじゃないけど、やっぱ報道じゃない人にはもう一切情報は渡さないというかね。
え、情報渡さないっていうのはマジでその、だから何、そのニュースの現場に行って撮ってきた映像とかをあげないってこと。パスワードかけちゃおうってこと。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
あ、そう。
そう、なんかこの前のドラマで言うとキャスターっていうドラマとか、結構テレビ系のドラマだとそういうシーンがよく見れますけど、
うん、
AD 業務は今は楽しいけどしんどいことは、まあ、僕が今まで喋ってることと一緒ですね、
うんうん、
どう乗り切ってたか、いやー思い出せないんだよな。本当にね、本当に無敵の2年間だったなと思う。
無敵の2年間、いいこと。
アドレナリンがもう出ずっぱりだった。でも嫌だったよ、ずーっと嫌だったよ本当に。その一人がいいのに、まず壁のないフロア、もうこの時点で嫌なんだから。
はいはいはい、
隣の人はすぐしゃべれる距離、
はいはい、なんか聞いてくるんだろうな、これどこ行ったとか。
いや、そう、集中したいのに話しかけてくるというのが、まあ、会社の常じゃないですか。もう、うん、僕はそこから嫌なんで、そう、普通の会社も多分向いてないんでね。
はいはい。
その上で、いや、一番嫌だったのが、普通のレギュラー番組と特番を掛け持ちするときがあって、特番のプロデューサーがゴリゴリマッチョな人で、
うん。
で、俺の直属の上の女性のディレクターもめっちゃゴリゴリの人で、なんか俺だけ本当に必死に、あーすいませんみたいな感じで食らいついてる時が本当に嫌で、その時は辞めることを考えて乗り越えてましたね。
あー、まあなるほどね。
うん、いや、辞めますしって思いながら、うん、いつでも辞めれるんだなーだよなーと思って、じゃああと1日、じゃああと1日って頑
張ってました、ね。へー、あ、そうだったんだ。
まあ、まず入った時点ではずっとは働かないですねって思ってたから、うん、これがひっくり返った時一生勤めるんだろうなとも思いながらね、
うんうんうん、
逆にいい出会いがあって辞めることを考えましょうってことですね。
へえ、そうです、サプライヤー田中さん。
うん、そう、ディレクターになるにはこれを乗り越えなきゃいけないんだじゃなくて、 いつでも辞めれるんですからあなたは、
うん、
というね、
という
楽しかったでしょね、もう楽しかったね、うん、辞めようか。
え、もうすぐすぐ、
うん、
これからなのに。
正直入れたからゴールっていうのもちょっとあるよ、テレビ業界って。
へえ、まあ一生言えるもんね、テレビ業界にいてとは。
そうそうそうそうそう、だって僕は2年しか働いてないのにこんなにいっぱい喋ってたから。
まあまあ確かにそうだね。
でもやっぱ働いてたから喋れることであってね、うん、だから逆に言うと1日でも多く長くいれば1つでもエピソード増えますからね。
はいはい、まあなるほど、そうか、将来のために続けてみるというのもありですね。
そう、サプライヤー田中がポッドキャストを始めるとして1個でも多く話を持ってきて、もうやってなったらすぐやめてくださ い, という、
ね、うん、それでお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。ポッドキャストですね、キーワードは。
はい、そうと以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしておりますので、そちらから没入お願いいたします。さらに単独ライブありますけども準備が終わりません。
お
ー、くー、もう再来週、
わからん、あっという間だな。
いや本当にね、まあ来てほしいですけども、まあリアルタイムの温度感としてはいやーという感じですね。本当に未曾有のチャレンジをしているなという感じが、もうチャレンジングなライブです。本当に成功しても失敗しても、これを見れたことはきっとお互いの財産になるでしょうという感じ。
お互いの、
うん、それだって失敗したらもう一生こんなんやらないわけだから、見といた方がいいです
よ、はい、
と思いますし、わあ、カブスさんはこの構造いいですねって言ってくれるから、まあいい構造なんでしょうし、まあ
いい、いや面白いと思うんだけどな。
うん、まああとは本当僕の体力が持つのかという。
確かに本当にその体力、そのね、うん、体力切れで、そのそれは舞台を左右に大きく移動したりするだろうから。
そう、ね、だから本当にね、本当映像の今トライアスロンしてる、その事前の作る映像も大量にあって、
はいはいはい、で
当日もめっちゃ動いて。で記憶もみたいなね。
確かに脳とすごいよ、ダブルで脳と体のどっちも使 う。
で舞台袖で急いで着替えてみたいなのもあります、
ね、はいはいはいはい、いいですね。
いやー、だからそうですね、だからずんださんがね、拡散してくれましたけど、
うん、
ずんださんが拡散してハッとしたのは演劇界隈の皆さんぜひみたいに言ってて、
ああはいはいはい、
まあ、確かに温度感演劇に近いんですよ結構ね。
確かに全然演劇の方が近いかもな、下手したら。
そう考えるとやっぱり、今まで培ってきたことじゃないことをやるんだなとも思い、演技力ないけどな俺と思いながら。
ああ、まあ確かにそっか、普通にそういう問題が入ってくるのか、演技力、演劇だったら。
だから僕演劇のこと腐すつもりないけどこの話するけど、
うん、
演劇の中で笑い取ろうとするパートたまにあるじゃない。
はいはいはい。
なんかうまいこと笑いになってないなっていう場面結構あると思うんです。
うん。
やっぱお客さんも笑いに来てるわけじゃないから。
はいはいはいはい。
掴もうとしても掴まれに行かないというかね。
うんうんうん。
そう考えるとうまく演技することの全てが演劇のお笑いじゃないのかもなとも思うんで。
うん。
本当に誰に話を聞いたらいいかわからない。
まあ確かに
先生がいないですからね。
ね。
まあ本当我流で作り上げた60分を、
はい、
見に来て、なんか荒削りなもの好きな人も、うん、いいかもしれないです、ね、
確かに演劇とかそういうことじゃなくて荒削りのファンもいいかもしれない、
う
ん、
そうそう、地下劇場ファンにも結構ぜひという感じ
で、ああいいですね、
まあ、もうちょっと準備進めば全力で告知できるのでは
いはい、
もうラスト、来週がラストか、それで言うと、
まあ確かにそっか、そうなっちゃうな、
ということで
お楽しみに。